技術史一般問題について、コメントいたします。最初のページはですね、まず大学院でやられていた研究は何でしょうか。この大学院の期間も一応経験年数に入っているはずですので、そこでの研究が現在の業務に、要は、役立っているということをですね、表現する必要がありますね。それから、業務内容、途中から書かれてますけども、これって物件名は何なんですか？いきなり業務内容で始まって立場から入っちゃうとですね、この名称というか、つまり何の物件をやったのかわかんなくて、ひたすら説明聞いてるっていう感じで、主語のない文章みたいな、ちょっと意味が不明になっちゃうんですね。それで設計管理者として地盤改良をやったっていうんですけど、なんだ、土地の造成かなとか思いながら。で、施工、その後、実物大採火試験をやったっていうんです。何を採火したのか。っていう感じですね。で、そのうちに遮水シートっていうのが出てきて、それでだんだん分かってくるんですけれども、やっぱり、それは途中で分かるべきことじゃなくてですね、最初に宣言すべきことですね。で、遮水シートの損傷を防ぐために地盤改良が必要でしたっていうんですけど、なんでですか？地盤改良は遮水シートのためにあるんですか？地盤改良をやればどうして遮水シートが保護できるのかというあたりが、なんかよくわかんない。私も前に聞いたかもしれませんが。でも、この文章だけ読んでいてはわかりませんね。それから、損傷したクイスラブ構造の地盤改良を適用しました。改良率を基本設計の50%から17%に低減したっていうんですけど、あれ、一体何だったんだと、狙いは。目的というか狙いは何なんですか？遮水シートのためにやってた。って言ったらね、その成果は遮水率が上がりましたっていうような、結果だったら納得しますけれども、いや、結果はそうじゃなくて、改良率が50%から17%になってよかったって言ってるんですね。あれ？っていう感じで、目的は何だったんだっていうことが、ちょっとつながらないですね。目的は遮水率ではなくて、この改良率なんだということですかね。その辺はっきりしてもらえますか。それと、この技術的問題点のところ、改良部位は、DJM だと、不織布の改良に難があったっていうんですけどね。それがいけないんですか。いけないというか、DJM がですね、その不織布の改良に難があったって、別にじゃあ使わなければいいじゃないですか。他の方法でね、DJM じゃない方法を使えばいいだけのことであって、DJM のような円形を前提としますが、アリス工法の場合は円形を前提するという、制約事項があって、それで、なんだか知らないけど、DJM ですか。不織布の改良に難があった。じゃあ DJM を使わなきゃいいじゃないかって思いますけれども、そういうわけにもいかないですか。結果は使ってないんですよね。で、なんでそんな、こだわりみたいな制約条件で問題点を指摘しなきゃいけないのかっていうあたりですね。2ページに参りまして、振動方向に拡散して振動方向の度質の変化によらず均一な改良体が造成できる。これ不織布との関係は何なんですか？そこで振動方向に拡散して とかありますけども、まあその腐食度っていうのは振動方向にはどうなってんのかっていうのをよくわかんないですけども、まあそれでこの振動方向にすりゃなんか解決していくんですよね。そのちょっとつながりが感じられないからなんでだろうっていう感じで、ちゃんと説得力に欠けるということですね。それからアーチ効果の確認が不可欠であると考え、それが可能となる実物大再化実験、実験をやりましたっていうんですけども、その、アーチ効果の確認が不可欠であると考えた、まあ考えるのはいいんですけど、なんでそう考えたんですかね。その論理的に、それがどういう位置づけなのかっていうことですね。その、そうですね、もうちょっとヒントを言いますと、この理論的に、理論にですね、言及した方がいいですね。この質問の答えとして、その、私はこう考えた。だから試験をやったっていうんですけども、私はこう考えた理由は何なのかっていうことがあるわけで、まあ私が思ったからやったんだ。なんでかって言われて、まあ思ったからやっただけのことであって、そうじゃなくて、その試験がですね、どうしてその再化試験、というか確認する必要があったのかっていうことなわけですよ。ですから私を不可欠であると考えた理由は何なのか、その理論的な背景があれば、納得するんですけども、具体的にそれを表した方がいいですね。それから成果のところに行きまして、設計の妥当性を確認することができましたっていうんですけど、これまあ妥当やってみたらアーチ効果が確認されて妥当性を確認できたって言ってるだけで、まあ、妥当性を確認するって、そんな成果ですか？そもそも妥当でなきゃありえないわけで、妥当だから良かったですって言って、成果ですかね、これは。もっとなんか、プラスの嬉しい結果があるんじゃないでしょうかね。改良率を基本設計の50から 17% まで低減して、コストを低減できました。まあ、これは分かりやすいですけども、これもっと先にこういう狙いがあったということを宣言すべきじゃないですかね。成果として。でないと、なんか、思いもかけず、やってみたら、こう、改良率減ってしまいました。工期短縮できました。って言って。全然予想していませんでしたけど、まあ、こんな成果もあったんですっていう感じで、いや、そういうもんじゃないんじゃないかって思うんじゃないですかね。その狙いをはっきりして、そのためにやってたということを言わなければ、計画性がないし、なんか、狙い通りの仕事をやっているようには見えないですね。3ページに参ります。技術的問題点。ここはですね、DJM 腐食度の改良に難がありましたって言ってるんですけど、これはまあ特性がそうであるだけで、別にそれがなんか問題なんですか。腐食度の改良に難があって、まあ結論はね、この現場が、なんかダメなことになるんだったら問題ですけれども、一般論として DJM は腐食度に改良に難があるというだけでは、まあ問題、決定的問題点とは言えないですね。この現場に適応できないという、そういう問題点の書き方にしてもらえませんか。で、あとDJM という工法がなんかいけないんだと言ってて、なんでいけないのか知らないけども、DJM の、本見たらマニュアルにそう書いてあって、 だからダメなんでつって言ってるような感じで、いやそうじゃなくて、もっとその理論的なあるいは原理的な背景から持って、どうしてもその対応できないという、そういう、技術的な問題点を挙げてもらいたいですね。次、解決策の提案。ここはあのパワーブレンダー工法による矩形の改良具を採用しました。そしたら確認が不可欠であると考えて、再開試験をやりましたっていうんですけども、なんで A ならば B なんですか？パワーブレンダーならばどうして確認が不可欠なんですか？その狙いとする、その求めるところがよくわからないもんですから、まあなんかこういうふうにもやんなきゃいけないんだっていう前提があってですね、まあ仕事ありきでやってるみたいな、そんな印象も受けるんですけれども、それから丸2に参ります。技術士にふさわしい理由。これですね、円形でなくてもアーチ効果が作用すると考えましたっていうんですけどね、これって素晴らしいんですか？その仮説を立てることがですね。いや別に仮説立てること自体はそんな難しいことでもないし、なんていうか、それやっただけでは別に特別素晴らしいことでもないですよね。円形でなくてもアーチ効果が作用すると考えましたって言って、まあ考えたんだ、だから何、そこを技術士にふさわしいと言いたいところなんですかって読み取れますけれども、でもそんな考える仮説を言っただけで、別に何もやってるわけでもなくて、それは後の話なんですよね。まあそういう、なんか、仮に考えをこう宣言するだけで、まあ、結論というか実証して、根拠を得ているわけでもないことをですね、特別ふさわしい、技術士にふさわしいとは言えないんじゃないですかね。で、より確実に均質な改良具が造成できるパワーブレンダー工法を採用しというんですけども、まあその、なんかこれ、パワーブレンダーっていうのはこういうもんなんだっていう、そういう、工法の特徴があってですね、ただそういう知識を、ここで披露しているだけなのか、まあそういうことを知ってただけということではですね、技術士にふさわしいとは言えないですよね。その、むしろそのパワーブレンダーとか、その、パワーブレンダーっていうのはどういう工法なのかっていう原理的な特徴をですね、理論的裏付けをやっぱすべきだと思いますね。そのパワーブレンダーだから、改良具が造成できるとかね、言うんじゃなくて、パワーブレンダーのマニュアルを見ると、そういうことが書いてあって、だから、パワーブレンダーっていうのは、何ですか、より均質な改良具が造成できるんですって、言いたいところですけれども、そんな、パワーブレンダー工法のね、パンフレットを見て暗記して、その特徴を言うだけではね、仕方ないわけで、技術的な背景に至らないわけで、もっと理論的に、パワーブレンダーって一体何技術、どういう、その、そうですね、アリス工法でいうところのアーチ効果みたいな、パワーブレンダーを裏付けるなんか土質工学的な理論ですね、それを言葉で表してもらいたいですね。それから3ページの下の方、支持力の確認のみを目的しており、その結果の活用をなされてなかったっていうんですけど、これどういう意味ですか？何がいけないんですか？支持力の確認のみを目的でいいじゃないですか。その他に何やれっていうのか、ちょっと意味がわかんないですね。それから最後の行、効果、前者により、食い打ち、公式のパラメータの精度向上を図れますって、 ちょっと意味わかんないんですけども、つまりね、杭打ち公式の、パラメータの精度、杭打ちの公式があって、そのパラメータの精度が測れるっていうんですけど、こんななんか手段的な話したってしょうがないじゃないですか。その現在のね、業務は、主業務は何ですかって言って、それで、マレーシアでこれやってます、城北は施工やってますって言って、で、採火試験やりました。で、そしたら、その採火試験の効果は何なのかって言ったら、それによって、杭打ち公式のパラメータ精度、なんだ、公式のパラメータの精度が上がるだけで、実際的には特段、いいことはないのかっていうふうに読み取れますね。ただ、式のその精度がなんか上がってくるだけで、実際にどれだけいいことがあるのかは、ちょっとあんまりないかもしれませんって言ってるような、そんなふうに見えるんですけども、そんな、逆にそんな手段的な話をするよりは、結果としてどうなのかということを知りたいですね。道具が良くなったってしょうがないと思いますね。次4ページに参ります。これは会社の概要をですね、まあ、従業員何人ですとかね、そんなん言ったって、あんまりパッとしないですね。施工と設計と研究部門があるって、そりゃそうでしょう。それから、なんとか、役割が多様で複雑化してるっていうのは、それはまあいろんなことありますよ。そんなんどうだって同じじゃないですか。で、各部門の技術者の力を結集してプロジェクトに取り組むっていうのも、それも普遍的なことじゃないですか。そんな、特別我が社だけがそんなことしてるって、思いませんよね。ですから、これは、こんなこと聞かれてもしょうがないし、答えてもしょうがないということですね。で、じゃあなんだっていうとですね、ここで知りたいのは、じゃあこの設計部門って一体どんな技術レベルなんですか？それだけわかればいいんですよ。勤務している会社って言って、従業員何千人の大きなね、会社を、改めて、認識してもね、しょうがないわけで。だって、そんなの大きすぎて点をつけるのに役立たないじゃないですか。それよりも、その受験者の所属している部署がどんな技術管理っていうか、難易度の高いことをやってるのかっていうことを分かったら、もうそれだけで十分ですよ。その技術士の高等試験で点をつけるには。それ以外の用事はないんですから。ですから、その自らの部署の、グレードの説明で十分かと思いますね。最後の2行、それに関わらず、時には施工、時には研究って、これは、当然なことで書く必要ないですよね。会社はまあそんなもんですよ。そのぐらいのことは求めますよ。別に珍しいことでもないし、特別なんか特徴ということでもないと思いますね。丸5に参ります。この、マニュアルにおいて、マニュアルよりも大きいっていうんですが、これって一体なんか意味あることなんですか？つまり、自社のマニュアルでしょ？所詮比べる、その相手がね、自分の会社のマニュアルであって、それより大きいか小さいかって言われたって、聞いてる人はよくわかんないですよ。たまたま会社のそのマニュアルより大きかったんだ。いや、その大きいからって言って、それがいいことなのか、どうなのかっていうこともわからない。つまりマニュアルのレベルがどうかっていうことわかんないから。ですから、それだけ大きいからよかったんですってなんか言いたいですけど、ピンとこないですね。で、その下、杭 改良部位の必要強度は高まりますが、改良率の低減が可能となり、全体的に経済性が高まるって言うんですけど、まあそれだったら経済性を示したらいいじゃないですか。改良率の低減が可能となる、低減っていうのはどのぐらいですか。その基準を示してもらえますか。それから6、ここはですね、現時点での評価はいかがですかっていうんですけれども、その改良対象度に腐食度が卓越するエリアで不良化、効果不良を起こしたっていうんですね。で、そのただ結果が悪かったということではなくてですね、理論的な背景はどうなんですか。そのスタビライザーはサラリー系でなく粉体系であったっていうんですけど、だから何なんですか。腐食度を細かく粉砕することでできなかったことが原因だっていうんですけど、腐食度、それが何ですか、体験しないと分かんないことなんですか。このスタビライザーというのは腐食度を細かく粉砕することができないっていうことだが、それはやってみないと分かんないと言ってるんですか。なんかそういう、ただ分かんないとかですね、その、やってみなきゃ分かんないとかですね、そういう反省って、なんか、評価ってやってもしょうがないように思うんですけどね。もうちょっとその技術的な知見を得られるような、そういう気づきみたいなものはないですかね。丸7に参ります。業務上の意義や展望は何かって聞いてるんですね。それで、書かれてるのはこれ、単なる目標じゃないですか。設計手法の確立とか、均一な改良体とか。で、その、業務の意義や展望は何かって聞いてるときに、それに対する的確な答えが欲しいですね。意義は何であるとかですね。意義を主語にした文章で書いたらどうですか。この、下の設計施工計測の実績の蓄積に機器による技術向上が件数コスト低減に大きく寄与できるって言うんですけども、まあこれ当然であって別に言うまでもないですね。5ページに参ります。5ページの最初はですね、これは成功例ですね。で、成功例がね、その A と B が並列で C にとなって、それで D となるって言ってるんですけども、これどこが成功ですか。つまり円形でなくてもアーチ効果が作用するっていうのが A で、腐食度の考慮してやるのが B で、その A と B だから、その C というパワーブレンダー工法を採用したのかどうか分かんないですが、そしたらD という矩形の改良部位を造成したんですね。で、これは一体どこがどう成功例なんですか。成功例の、確かにそれで、それだと成功したって言えるかもしれないって分かるような、そんな例を作りたいですね。失敗例ですけども、地盤改良をすれば、これに関する理論とかね、主要因子は何ですか。この、なんですか、地盤改良スラブを、あるいは効果不良を起こした箇所があったって言ってるんですね。そういう問題点があったっていうだけで、じゃあその、何が失敗したのかっていう本質が書かれてないですね。このスラブについては、腐食度が卓越するエリアでは、スラリー系の改良であるパワーブレンダー工法の適用も今後検討したいっていうんですけども、これってなんか、工法を使い分けるっていうか、そのマニュアルを見てかなんか知りませんけれども、工法を使い分けることがね、そんなに素晴らしいんですか？この工法では、マニュアルではこう言ってるから、このパワーブレンダーを使います。で、そうではないところでは、スタビライザー使います。それは、まあ、工法の ここはですから、そういう理論的な背景に立ち入って説明するような、そういう、失敗の説明が欲しいですね。マニュアルがこうだからいいですとか、あるいは悪いんですとかいうことであってはしょうがないと感じますね。技術に言及してないですからね。それから、旧計測だって言うんですけども、なんでですか？何計測するんですか？その計測の項目がないと、どんなものかイメージできませんね。ひょっとして温度でも測るんですか？わかりませんね。何も書いてなくて、計測、ただ言われても。で、地盤構造物は、調査段階、設計段階、施工段階による不確実性が大きい。それで、共用中における計測を積極的に行う。共用だけじゃなくて、施工段階、共用中。で、施工に即反映する、設計段階にフィードバックする取り組みが不可欠だっていうんですけども、不確実性だから、計測積極的にやって、そのために施工に同時反映するとか、設計段階にフィードバックするとかいうことがあるんですね。で、それで、現在の業務で特に苦労されていることって、これ何なんですか？最初の2行はですね、これは技術とは無関係の許認可の、スピードみたいなことの話ですよね。もっと技術的な背景のあることを言った方がいいんじゃないですかね。それから11は、どんな点が問題となったか。で、これを証明が課題となったっていうんですけど、証明してどうするんですか？つまり、現場員にですね、そういうことを証明することを求める、誰が、何のためにですか？証明機関でもないのに、現場で承認するんですか？証明じゃないんじゃないですか？ただ把握するだけでいいんじゃないですかね。それから、岩盤の一軸強度より支持力を算定したものですって、これはどっかいけないんですか？これがなぜいけないのかっていうのはわかんないですね。あと、岩石が掘削作業で自然に得られることに着目して、転採化、試験による一軸圧縮推定したっていうんですけども。これらはですね、何を解決してるんですか？この11はですね、どのような点が問題になったかって言って、証明が課題となったことがあります。証明は、なんで証明するのかちょっとわかんないんですけども、証明機関でもないのに、試験機関でもないのに、それやる必要があったんですか？どういう立場なんですか？確認するだけじゃいけないんですか？これが、修行務ではっていうことを言ってますから、それが仕事の中でやってることですね。で、証明はって言ったら、そういう仕事で証明業をやってんのかっていう感じになりますか？そういうわけでもないんですよね。で、設計では岩盤の一軸強度により支持力を算定していたため、なんかこれ悪いことなんですか？いや、別にこれがなぜ悪いのかっていう根拠になってないから、どこがいけないのかわかんないっていう感じですね。根拠を添えてもらえませんか？で、一軸、すべての区域でその一軸試験やることが不可能でしたっていうんですけど、それはそうかもしれないわけで、じゃあすべてのところでできる、そういう、試験をすればいいわけじゃないんですかね。で、そこで岩石が掘削作業で自然に得られることに着目して、 山岳トンネルの分野でやっている、天才化試験の一軸強度推定やりましたっていうんですけどね。まあこれは改良法ですか。ただこれで何を解決したんですか。その岩石が掘削作業で自然に得られることに着目したら、この天才化試験になったっていうんですか。このですね、答えについてはね、その聞いているのはどのような点が問題となりましたかっていうのは、まあ、問題があってどう乗り越えたかっていうことを知りたいわけですね。まあそういう乗り越える力というか解決力ですね。ところがですね、答えはですね、そうじゃないんですよね。こういう、まあ、問題がありましたって言って、それは設計がこういうことしてたからですって、だからそのことをもうやめました、違う方法でやりましたって言って、いやよく考えたらこういう方法もあって、別になんか最初にやろうとした方法をやんなくたってできるんですっていう感じで、ああなんだそれでいいんだったら別に問題じゃないじゃないっていう感じで、いやそんなに難しいことをしなくても解決したんですっていう別な解決法の説明ですよね。で、それはじゃあどこが難しいのかっていうことが説明欲しいんですけどね。その最初に申し上げた、なんか問題があって乗り越える必要があったのかないのか、今のままですと、まああまり別に乗り越えるほどのしんどいことはなかったですって言ってるような感じですね。で、あとその最初証明ってありますよね。証明、証明業でもないのに現場でそんなことしないといけないんですか。で、最後の行を見ると、ただ品質管理を可能としたっていうことだけですよね。これはなんか対応しないんですけども、どっちが正しいんですかね。それから12、品質確保の具体的方策って言って、品質って何なんですか。ある程度具体的にしないと、その話が通じないですね。それで、いきなりこう、なんか方法論に入ってですね、ドラフィタビリティの判定に用いる高温試験やりましたって言って、いや品質管理の対象、何の品質管理かっていうのはまあ言いませんけども、これやったんです、やることはやったんですって言って、で 6ページに行きまして、その高温試験には、相関式があって、で一方その室内試験で一般的な相関式が適用できるか確認をしたんですって言って、でこの A と B の関係は何なのかよくわかんない、なんかやりましたっていう感じで、でサンプリングが難しいとか判断してこのような工夫を考えたって言うんですけども、まあサンプリング低強度だったためにサンプリングが難しい、これはまあちょっと意味が分かるようで分かんないっていうか、それで工夫を考えたっていうんですけど、どこが工夫なんですか。ちょっとその工夫の意味が分かんないですね。その一軸試験には一般的な相関式があって、事前に改良度を用いたセメント安定処理度を作成して、それでやればいいんでしょ。それで室内試験で一般的な相関式が適用できるか確認する。適用できるか確認しなきゃいけないんですか。まあいけなかったとして、それのどこが工夫なんですか。ちょっと意味が分かんないという感じですね。それから、15に参りますが、専門とする分野のこれからの発展方向っていうのは何なのか。その原子力発電構造物の巨大化する、それは分かりますね。で、それで信頼性設計が重要になってくる。 なんでですか。まあ多少わかりますけども、重要になってくると考えた。まあなんでかわかんないけど、まあ関連性はあるかもしれない。複雑化するから。でも信頼性設計っていうのは何なんですか。その、まあ、信頼性を高めるというか安全性を高めるためですよね。で、そのために有志者は計測を積極的に導入する。で、計測結果に対する各種安全係数のキャリブレーションにより信頼性設計の精度を高めていく。つまり、まあ、これは信頼設計の一般論を言ってるだけで、特別建設工学あるいは土質工学的な内容について言及したわけじゃないというふうに感じますね。まあ、どう考えるか聞かれたからまあ答えたまでのことであって、別に建設土質のことを、答える意図があったわけじゃないという感じに見えるんですけども、それじゃダメですよね。聞いてるのは試験は土質の試験ですから、その発展する分野ってのは土質ですから、それがどうなるかっていうことは土質技術の説明しなきゃ、そのなんか土質を離れて、信頼性工学やっていくんです、もう土質じゃなくてっていうようなわけじゃないですよね。それから16、これはなんか、過去には何とかとかこれいらないんじゃないですか。あと講師として招かれて経験したっていうのもこれもいらないですよね。でプレゼンをしたらまあいいんですけど、議論できたことが良い経験になりました。なんでいいんですか。でここで何があったんですか。議論っていうのは、議論そんなにいいことなんですか。なんか得られた知見があったんですか。ちょっとよくわかんないんですけどね。もうちょっとわかるように書いてもらえますか。あと現在取り組んでいるこの杭の、衝撃再化試験、これで学会発表をしたいと言ってるんですが、おっしゃってるんですが、これ何が知見ですか。なんか知見となったことはありますか。それが主体ですよね。それから7ページに参ります。19のですね、このコルゲート・カルバートの実験はマニュアル作成時の根拠の一つとして活用されて、書いてあるんですけども、マニュアル作成時の根拠ってなんか良かったって言ってるんですか、俺は。その論文のね、その投稿したものが何かで引用されるって、まあ悪いことじゃないですけども、なんでそんなに素晴らしいんですか。引用されたから素晴らしいわけじゃなくて、それは結果であって、その評価というのは引用されるその対象がどういう内容であるかということに、高い評価をしているわけで、その本質的な説明が欲しいですね。このマニュアル作成時の根拠の一つとして採用されたっていうのが、まあなんか、ただの比較のために使っただけで、特別この、実験方法がそんな、独創的なものであるからというわけではないんですっていうような、そんなことはないと思いますけれども、そんなんじゃしょうがないですね。ですからその意味が何であるかということが大事であって、マニュアル作成の根拠の一つになったかどうかっていうのはあんまり、重要なことではないですね。結果であって。それからその下、講師として招かれて、まあこれも同じ、先ほどとも同じですね。新規性のある、地盤改良。まあそれが何かですね。新規性はまあいいですけども。あと、米国 PE の試験をパスされたっていうのは、これはすごいことですね。 まあこれは一目置かれるんじゃないですかね。21、筆記試験の記述はいかがでしたかというのは、信頼性設計法と情報化施工を取り上げたっていうんですけども、これ対象は何なんですか？その何について信頼性設計やるか、まあ、答案拝見しましたけれども、あんまり書かれてなかったんですよね。あと、情報化施工を取り上げた。これもよくわからなかったです。まあ、ちょっとこれは後で申し上げますが、具体的にそのことを述べなきゃダメだと思いますね。8ページに参ります。23、この、これは言わなくたっていいんじゃないですか。別に意味ないですよね。で、あと24、こちらはですね、理論的なプロセスを言ってもらえませんか。なんか、私がこう思ったとかですね、なんか個人的にこう考えてるっていうのは、まあ言ってもしょうがないわけで、これやはりどうやってやる気を出すかっていう、ことであるわけで、日経のやる気の記事ですね、お送りしたと思いますが、そこに参考例がありますので、それを、まあ反映させてもらえますか。いろんな理論が出てますよね。あと25、これ基礎の分野では、なんか知らない、まあ、セメント用いられているから、ということで、じゃあ、考えは何なんですか？考え。そのね、これ、考えが書かれてないんですよね。セメントが使われてるっていうのは考えじゃないですよね。それで、その次、CO2 の多い日本の技術者は、なるべく、低減する、責務があるって言うんですけど、いやまあそうかもしれないですけど、だからどうするんですか。その責務を感じているだけじゃ考えにはならないわけで、じゃあどう減らすかということを言わなきゃいけないわけで、その答えは何なんですか。で、基礎の分野というのが今やってることですから、その分野で何をやるっていうことを考えを言ってもらえませんか。そのことについての考えですね。で、最後の文、これは関係ないですよね。っていうか、私が過去に提案した地盤改良のさらなる向上により、建設コストを低減、環境負荷低減、大きく寄与できるっていう、まあなんか、こんな一例でもってね、何かというのは、ちょっと無理がありますね。そういうことを聞いてるわけじゃないですよね。だって問題文は地球温暖化に向けた日本の取るべき方向についてということですから、私が過去にやった、現場ではこういう改良がありました、それも一助になってますっていう、まあ確かにそれはそうかもしれないですけど、いやそれの事例を聞いてるわけじゃなくて、もっと地球温暖化に向けた日本の取るべき方向ですから、幅広の汎用性の高い方法で臨むことをか、やはり述べなきゃいけないですね。最後にこれだけは言いたい、26ですが、これ信頼性設計情報化施工はっていうんですけども、具体的にはどうするんですか。なんか、原発といえば信頼性、施工といえば情報化、ということがあって、まあ、その根拠というか理由はないけど、必ずこれでいいんですっていうような感じで、で、いや、私がやってるのは土質なんですけど、何やるかまだ決めてませんけれども、これで大丈夫ですっていう感じで、いや、そうじゃなくて、それをやってですね、何するかということが大事なわけであって、そんな何ていうか概念だけでね、済むわけじゃないですよね。概念大事ですけれども、概念が生きてくるっていうのは、やはり、これを具体的に、実践できるという根拠があってこその話であって、なんかそういう抽象的な 空論で終わってしまってはいけないと思いますね。9ページに参ります。4はですね、これ簡単ですね。社会貢献とかね、公益性を高めることであれば何でも OK ですね。それから5、高い技術力を証明することが必要っていうんですが、証明することが目的じゃないんじゃないですかね。なんか技術士の資格を与えられたら、なんかそれ証明することが義務付けられてるみたいな、別にそこまでのことは望んでないと思いますけども、まあ、資格を与えてですね、その技術者の格付けをやっているっていうことはあるかもしれませんけども、それはまあ文部科学省の狙いであって、まあ、それによって文部科学省は格付けしたい、格付け自体をその目的としているわけじゃなくて、技術者のレベルの底上げというんですかね、レベルを高めることをやっているだけであってですね、まあその格付けは、証明はその単なる、一手段に過ぎないと思いますね。目的は違うじゃないですか。やはり目的が何なのかっていうことをやっぱり言わなきゃいけないと思いますね。6に参ります。これだけは言いたいって、これは狙いが分かんないんですけどね、この再開試験の結果が設計において十分活用されてない点を改善すべきであるって言うんですけど、クイの再開試験結果はまあ改善、活用されてなきゃ活用した方がいいかもしれないけど、何のためですか。そのちょっと狙いが分かんないので、改善すべきであると言われても同意することができないんですけどね。で、改善整備として積算方法の変革が必要と考えるって、なんで積算になっちゃうんですか。まあそのお金に関する経済的な理由でまあできてない。いやそのかん、そのいやそう試験性能確保のために必要としているわけじゃないのかなと思ってるんですけども、いやそれは性能規定型積算という、なんか積算がなんか目的になってしまってるように思いますね。ちょっと狙いがなんか分かんないと、この私もコメントしようがないという感じですね。まずは明確にしてもらえますか。7番、これはあのクイスラブ構造の地盤改良基礎の新たな設計書の確立っていうんですけど、まあ、具体的ではあるんですけども狭すぎるんじゃないですか。こんな狭いことに限定しなくたって、もっと幅広にやればいいんじゃないかと思うんですけど、狭くすると業績の汎用性っていうんですかね、広さを訴えることができないですね。 T 型とか π 型とか呼ばれてますけれども、幅広いその業績が評価されるわけですから。それから8、これは国際化について考えることってね、そんな難しい話じゃなくて、まず私個人の業務としてっていうのは、これは関係ないですよね。それはまあ、一つの背景かもしれないですが、それから国内建設の事情、状況を考えると国際化する。これマーケットのことですよね。ですから、技術資格とは直接関係ない。結局最後の2行ですよ。相互認証とか APEC、これどうあるべきなんですか。APEC 内で活躍できるというふうに、したいと。それ技術士はそのようにしていくためにはどうしたらいいんですか。私がやっていくということではなくて、技術士制度としてどう考えていくかということを答えてもらえますか。それから9に参ります。このまあ、渋谷の温泉施設ですか、成り行きはまあ簡潔でいいと思いますね。 そんな難しいことでもないし、あんまりどうってことないっていうか。でね、ここでですね、技術者倫理問題は一体どこにあるんですか。その、この話の中でね、その、主人公となる技術者は一体誰なんですか。それがわかんないですよね。どこが技術者倫理なんですか。その答えがないと、この質問、まとまりませんね。それだけを聞いたらもう、終わってしまうと思いますけどね。それで質問の目的は達せられる。成り行きはそんな、重要じゃないですね。ということで、そこのところをちょっとまとめてもらえますか。10ページ、まあ、この公益性、公衆の利益を最優先し、運営会社が積極的な対応をやむを得なければ、こうか、まあ、こういう対応は多分こうなんだと思いますけれども、まあ、それは結果としてのことであって、聞いてるのは、その技術者倫理とは何か、それちゃんと分かってるかどうか、どう把握しているかっていう、まあ、枠組みとかですね、理解の中身をちゃんと示さないといけないですね。13、こちらも同じなんですが、これも技術者倫理問題って何なんですか。安全性に問題とないものの6年間この改ざんしてたっていうんですね。で、まあ安全性に問題ない悪いんですか。それから6年間データを改ざんする、まあよくはないですね。で、それで法律違反であるっていうのはわかるんですけども、これはこれで置いといてですね、じゃあ法律違反である以外に技術者倫理問題であるとは言えるんですか。技術者倫理問題と法律違反っていうのはどういう関係ですか。で、公衆の目を欺いたっていうのがね、まあ、法律違反であるかもしれないですけど、でもそれは技術者倫理として、責任追及されるような内容ですか。その理由は何ですか。要は、技術者倫理問題としての、定義がね、どこにあるかっていうことを、やっぱり、はっきりしないといけないですね。ただその公衆の目を欺いたというだけでは技術者倫理とは言えないでしょう。それは道徳が失われてたというのはあるかもしれないですけど、改ざんを組織内で止めることができなかった、まあ、これもまあそういう、道徳的なところですよね。というか、技術者倫理っていうのは、まあ、その技術の結果としての、恩恵を被る市民がですね、まあ、知らず知らずのうちに危険性を、なんていうか受けることになっている、そういった評価について正しくリスクを伝えてないとかいうようなことに相当しますが、そういった技術者でなければわからないような責任を果たしていない。まあ、責任、単なるその品質保証ではなくて、それがそのステークホルダーの生命に関わるような問題ですね。経済性よりもはるかに優先すべきことを知ってて隠しているというような問題は何かということが、まあ、技術者問題、倫理問題であるわけで、それの所在がどこにあるか、何であるかということをはっきり言ってもらえますか。あと最後のページですね。13、守秘義務について誰に載ってるか。まあ、この国とか国民とかですね、それだけじゃなくてステークホルダーも入ってきますね。以上です。続いて技術的体験チェックシートについて。で、まあ、これは業績の説明を 整理するためのものですけれども、その問題点がどこにあるかっていうのははっきりさせた方がいいですね。で、今書かれているのはですね、改良率4の1の丸1、改良率が問題だっていうんですけども、これちょっとつながんないですね。改良率が高いとコストが上がる。まあ、それはいくつがね、ふさわしいんですか。で、工期が間に合わないし、またセメントの調達が困難になる。だとしたら、そんな無理な改良率をね、設定することがいけないわけで、そんな改良率を高めなきゃいけない理由は一体何だったのかっていうことになるわけで、もっとその、なんていうか、本当の問題は何かというのを明らかにしてもらいたいですね。で、腐食土の存在って言ってありますけど、丸に改良工法を見誤ると、セメントなんとかなんとかっていうんですが、まずその、腐食土の存在自体がね、問題じゃないでしょ。腐食土が悪いみたいな。腐食土はただ、その、自然にそこに存在するだけで、別に、何の責任もない。ということですね。それから改良工法を見誤るとダメだっていうのは、そりゃ、見誤ったらダメに決まってるわけで、適切に、判断すればいいだけのことであって、そんな、なんか失敗、誤りを前提にね、仕事っていうのを、なんかダメだと言い切ることはできないですね。まずはちゃんとやって、どうするかってことを考えればいいじゃないですか。いや、それが前提ですよね。ですから問題点の捉え方が、ちょっとなんか偏っているように思いますね。で、まだ本当の問題が現れてないということで、じゃあ何かっていうことをちょっと考えてもらえませんか。一体何がいけないから改良を行ったのかということですね。で、解決策はアリス工法の、この改良地盤の盛り土アーチの効果を考慮した、って書いてあるんですけども、これなんか、このやっぱアリス工法がもう前提になってね、仕事ありきでやってったような感じがしますね。もうアリス工法があって、バーブレンダー工法があって、まあ、このためにやってるんだっていうのは、仕事のために仕事をやってるっていうような感じに見えるんですけども。まずはそこをですね、いや、なんでだったんだろう。ということを、じっくり考えてもらえないでしょうか。これを、このアリス工法、これを用いる理由は何だったのか。問題点があったから、これやったんですね。で、その、アーチ効果を考慮したアリス工法をやったっていうんですが、目的は何なんですか。そこをちゃんと説明してもらえますか。あと、パワーブレンダーでアリス工法は円形前提だけれども、地質のばらつきが改良部位の品質に影響しにくいパワーブレンダーにしたっていうんですけど、これなんでここでばらつきのことをね、考えなきゃいけなかったんですかね。っていうか、矩形がいいんですか。こう円形と矩形っていうのがなんか対比になってるようですけども、これがなんか、もし解決策の一つであるとしたら、それに相当する問題点を上に書いておいてもらえますか。なんかその、解決で工夫実施したことを何でもすべて多ければ多いほどいいという感じで、とにかくみんな含めているという感じですけれども、そうじゃなくて結果につながることは何なのかということだけを書いていくようにしてもらえますか。それから苦心した点の、これは丸一、アリス工法の前提から外れた矩形の杭を使用するためって一体どういう意味ですか。前提から外れたって、まあアリス工法はそういうね前提してたのかもしれませんけど、それそんなに悪いんですか。何がいけないのか分かんないですね。っていうか、どこが技術的に問題なんですか。そのただ前提から外れたっていうだけではね、 なんか悪さの、理由が分かんないですね。それから丸に、これ模型実験でやりましたっていうんですけども、これのね、どこが工夫なんですか。ここ苦心した点で工夫角度ですから、何の工夫か、上の解決策を行う上での工夫ですね。で、丸2のね、個別のメカニズムの確認や何とかであるが、この施工品質含めた、この試験をやったっていうんですけども、これってなんかよく見ると必要に迫られて、まあそれしかないから仕方なくそうしたのではないかというふうに読み取れるんですけどね。特別なんか工夫というわけじゃないけど、もう実物大の採火試験しかこれを確かめる方法ないから、もうなんか仕方なくやったんです。いろいろと考えたけども、工夫するようなことを何も思いつきませんでして、もう実物大でやりましたっていう感じで、実物大でやることがね、難しいわけじゃなくて、結構、なんていうか、楽なんですよね。何も、モデル化で縮小する必要もないし、なんか模型の総時速か考える必要もない。もう、出てきたそのものの答えが、実物大だと、現場での値を再現してくれるわけで、そりゃそんな試験ができればね、苦労しませんよ。で、普通なんでそうしないかって言ったら、それはコストもかかるし大変だからやんないわけで、一番不経済な方法なんですね。ですから、それをやったからといって特別なんか、それはいいことやりましたねって言えるような工夫じゃないでしょう。まあ確かに、それよくやったかもしれないけど、よくそんなお金ありましたねっていう感じで、普通はやんないことをっていうふうに思いますけどね。ですから工夫じゃないんですよ、これは。この実物大採火試験をやった、それで不可欠であると考えてやったっていうのは、まあなんかそのもうそれしかなくて仕方なくやったって言ってるように、あんまり経済性があるわけでもない、そのことの理由がちょっと分かんないですね。まあこの理由、まあここに書く理由というのは、工夫してこのなんか目的があってこれを、経済性を高めるためにやったんですって言ったら分かるんですけれども、ただ苦心したというだけで、それほどいいようには見えないですね。2ページに参ります。6、現時点での回、評価。これですね、改良度、腐食度が卓越する例で、効果不良を起こした箇所があった。で、この結果、どう考えたらいいんですか、このことについて。で、その下の方にありますね、腐食度を細かく粉砕することができなかったことが原因であるという、まあ、分析されてるんですけども、そんなことを予測できなかったんですか？ちょっと、事情はよくわかんないですけれども、このスタビライザーでやったら、効果不良になると、なんでなのかって言ったら、腐食度だから、粉砕することができなかったって言ってるんですけれども、スタビライザーっていうのは、もともとそのようなものであるってことが分かってるわけで、それがやってみなきゃどれだけ細かくできるかっていうことが分かんなかったと言ってるんですか。なんか、ただ分かんなかったという、知識がなかったんですって言ってるだけになっちゃうといけませんよね。っていうか、普通、スタビライザーがどこまでできるかぐらいはね、ちゃんと把握してもらいたいっていう気持ちがあるんじゃないですかね。もしこれを評価としてあげるのであればね、いや、当然そのぐらいのことは分かってますけれども、 いや、このケースでは特殊事情があって予測できなかったんですっていうような、そんな根拠が欲しいと思いますけどね。なんかその、あえて現時点での評価で上げることとして、なんか、結果悪かったんです。知らなかったんです。なんで知らなかったかって聞かれたって、いや、もう今としては言いようがない。ただ勉強不足だったっていうふうに思われても仕方ないって言うんだったら、あんまりこんなことは言いたくないですね。評価はとして、もっと別な内容の話の方がいいんじゃないですかね。と思いますけれども。まあ、あえて言うほどの価値はないっていうか、それだったら言わないわけで、まあ言うとしたら、もうちょっとなんか、いや、これはもうやって初めてわかることが、この体験から得られまして、それは貴重な体験でしたって言えるような、そういうなんか新たな知見が欲しいですね。そのような内容なんかないですかね。次は問題の3の1に参ります。最初のページですね。これは対象範囲が広いとあるんですけれども、まあ、おっしゃる通りでして、わかりますけれども、まあ、その直接チェックできないことをおっしゃってるんじゃないですかね。その地盤の内部の奥まではチェックできない。だから、その、まあ、把握できない。難しくしてるということなんでしょうね。あと、2番の均一ではないとか、変化が著しいっていうのは、ただなんかその、変動率が大きいとか、標準偏差が大きいということではなくて、地盤とかですね、自然的な因子によって、その、特定の形に、作られているというのがあって、それがまあ、予測がつかないとか、非常に極端であるとか、いうことですよね。その火山帯に行くと、なんか、その、断層になってて急に地質が変わるとかですね。あるいは地層になってて、終局してたりとか、そんなことはもう、その土地がどのようにしてできたかということを考えなければわからない、とかですね。まあそんなことですね。あとは、次、1括弧の2、設計段階。ここは困難であるとかね、書いてあるんですけども、これ表面的なことじゃないですか。信頼性を定量的に評価するのが困難である。丸2もね、その、安全性に対策することが困難である。その一体何をしようとしてるんですか、ここでは。その、地盤構造物で、そのパラメータから影響を受けて、地盤構造物に有する信頼性っていうのは何のか分かんないですけど、それを定量的に評価することが困難だっていうんですけど、ちょっと表面的で、具体的にじゃあ何のこと言ってるんですか。一つ挙げるとしたら何ですか。それをちょっと具体的に挙げてもらえませんか。説明に、これ説明求められたら答えられないですよね。2ページに参ります。施工段階の品質管理っていうんですけど、この品質管理の主体は何なんですか。その品質は含水比の変化に大きく作用されるっていうんですけど、その品質管理はどこが品質管理を難しくしてるんですか。そのね、つまり含水比は大きく左右される性能がですね、それ分かりますよ。で、調査地点があって地質が異なる、まあそれも分かりますね。だから、求めてるのは、ここで聞いてるのは、品質管理はどうなのかということですね。問題点の状況じゃなくて、その、まず品質管理について、その、分析して本質的な、根本原因をですね、突き止める必要がありますね。で、括弧2で対策。 ここはですね、何をどうするのか分かんないんですよ。その公安基準で取り入れられているようにっていうのはなんか説明になってんのか実態が分かんないですね。その信頼性理論に基づいて土質定数を決定する、土質定数、それで信頼性を把握する、把握するだけでいいんですか。いや、それだけじゃ解決になりませんよね。それで何するっていうのがいると思うんですけども、あと効果はその信頼性だから、その何なんだ、破壊、信頼性が定量的に把握できる、これ同じことじゃないですか。それ信頼性を把握したら、解決策として、改善策として信頼性を把握したら、効果は定量的に把握できる。そりゃそうですよ。で、それ効果と言わないですよね。当然の結果であって。で、留意点は何か、フィードバックし安全ケースをキャリブレーションしていく取り組みが不可欠であり、このような取り組みを積極的に推進する制度が必要。まあ、制度的な、なんか、制度作りなんていう、まあ、行政の仕事みたいですけれども、まあ、それ以前にその技術的にどう対応するかということを考えるべきじゃないですかね。その組織、制度でね、何かやれっていう前に、まずその、組織なくたって、やれることはあるわけで、その土質工学としてどう取り組むかっていう話がまずあってしかるべきで、それってやっぱ具体的なことが分かんないと何とも言えないですよね。フィードバックしてキャラブレーションするって一体何のことを言ってんですか。ちょっとその具体的なイメージをつかめるように説明してもらえませんかね。ここなんか一言あげるだけで、そういったことは可能かと思いますけれども、ちょっと今の内容だと、非常に漠然としているという感じですね。3ページは、ちょっとだけ具体化しているように見えますね。性能設計やって、その効果はコスト低減につながるとか、ただこれ、土質の話なんですか？全てに共通しているのは、ここの、なんていうか、答えじゃないですからね。土質に関して、性能設計にやったら、どんなことが起こるんですか？その内容をやっぱ書いてもらえませんか？この、丸1、課題、丸2、改善策とありますよね。性能設計を積極的に導入する、土質の話ですよね。これ巨大な構造物、全ての構造物を巨大な作用に対して作用性に問題が生じないように、何の話か、トンネルの話とか、まあ、港湾の話でも、港湾のこの、堤防の設計とか、こういうことをやると思いますけどね。冗長性とか、まあその、こういう設計、なんて言いましたっけ、まあ専門用語はともかくとして冗長性設計ですね。それをやるのにですね、具体的に土質工学としては何を考えるかっていう話が本当は欲しいんですけども、この3の問題はですね、土質工学の科目の試験なんですよね。その、建設一般といって昔やってた、建設部門横断の試験ではなくて、土質の専門の限定した試験なんですよ。ですから、性能設計っていうのは土質の話でなきゃダメなんですよ。ですから、その効果も建設コストの低減、土質由来の建設コスト低減でなきゃダメなんですよ。そういう意味でもね、具体性が現れてないですよね。なんでかわかんないけど、こう提言する いや書いてないけどこれ実はこう土質の話なんですっていうような感じになってますけれども、それじゃあちょっと通じないですね。そういうこれがどこが土質なのかっていうそういう説明をちょっと補足してもらえますか。で施工段階最後の2型括弧2の3原材料のばらつき、まあこれ分かりますね。で、沈下板傾斜計とかまあ専門的なツールでもってシグマ計測するということで、まあこれは施工の安全性品質が向上すると思うのに何の品質が向上するんですかね。多少その土質の性能とか品質の項目をですね明らかにしてもらった方がいいですね。それから次に最後のページですね。丸4、改善策を適用する場合の留意点。で、兆候を判断する、あらかじめ決めておくことがポイントっていうんですけども、なんか手段的な話ですよね。で、結局、どうやって結果に、結論に至るかっていう、道筋を示したわけじゃなくて、その手段的にこういうふうなことができるということを言ってるだけで、プロセスですね。で、それだけじゃ、その、留意点としては不十分ですね。まあ、そのなんか仕事がこうやったらはかどるって言ってるだけで、じゃあ一体その仕事をやって何人がメリットあるのかっていう、ちゃんとした狙いまで見えてない、ということですね。あんまり嬉しくないですね。その留意点。こんなことできるんですよって、技術者のですね、その、提案、その、プレゼンを聞いてるわけですね。それが、いや、仕事がこういうふうにできるんですって言ってるだけで、いや、これお客様には特別、直接的にはメリットないんですけども、私どもにはいいんですって言ってる。いや、そんなことプレゼンしてもらったって、別に勝手にやってくれたまえって言うんじゃないですかね。いや、それがね、結果的にどれだけいいかっていうことは分かりゃいいんですけどね。そこのところをやっぱ述べなきゃ、この、留意点になりませんよね。嬉しい留意点ですね。自分たちが楽するための留意点っていうのは、そんなのは、言うべきじゃないですよ。留意点として。と思いますね。ということで、まあそういう、いくつか申し上げましたが、土質に関する専門の答えがない、というのはもう決定的に今の段階でいけないところですね。だからよくわかんない。まあ一見まとまってるようであるけれですけれども、これって土質の答えなのかっていうことになるわけで、その必然的な要素が欠けている、ということでは、ちょっと不十分かなというふうに。まあ、答案はこのように書かれたのかもしれないんですが、実は、そのことは、ちゃんと把握していますと。で、聞かれたら答えられます。それは何ですということを、用意しておいてもらえますか。というふうに、ご検討願います。では、終わります。